はい、というわけでここから始まります。
何飲んでんの？
え？
何飲んでんの？
何開けたよ。
何開けたよじゃないよ。
しかもすごいプシュッて言いようとしたよ。
うまい。酒が美味しいですね。いやー、まあめでたいですから。
まあめでたいです。
開けましたばっかですからね。
めでたいんですけど、ちょっとですか、はい、私飲めないんですよ。う
ん、なんでですか？飲みはいいじゃないですか。
ここまで車で来てるからですよ。
なんかそんなねこと言ってね、言ってますけど、さっきなんか、ちょっと休憩入りますよさんって言った後にね、はい、ちょっと私熱くなってきたって言ってね、今なんか知らないけどおっぱい放り出して収録してるじゃないですか。
そうですね。
あられもないか
と。机
にないわ。
机に乳首乗せるのやめてください。
え、何乳首だけ乗ってるの？
乳首だけ乗ってる。
あ、なんかあの鏡餅みたいですね。
鏡餅。鏡餅。
鏡餅みたい。
めでたいめでたい。
めでたいですね。
やだわ。鏡餅だ乳首って。
はい。というわけでね、始まりました、コラボ。
ひどい。下ネタがひどい。
下なのか。
カットしよう。
いや、もう前半がどれだけね、
はい、
カットせずに乗っかったか分かんないんで、尺もわからないですけど、
はい、
収録は1時間半以上してましたが、はい、うん、実際に使ってるのが一体何分なのか。
そうですね。ちょっとね、カットかなっていう部分も、ね。
ダメだね。ダメだね。いらんこと言っちゃいけないね。
いけない。
うん、はい、まあそんな形で、
ま
あ、ここからは、うん、ここからはね、
はい、
まあ楽しく、ね、年間コラボと大賞ですよ。そう。
はい。
まあ、以前に紹介した、あの、ゲームマ2015秋のコラボと大賞っていうのは、はい、そのゲームマのね、ゲームマーケットで販売された新作とかの中からの、まあ、大賞を決めましたけど、
はい、
ね。今回は、その、2015年、去年の中で遊んだもの、そしてホラボド内で紹介したものの中から今年1位というのを発表しようじゃないかと。
はい。
そういった企画ですよ。うれしい！
嬉しい！
これがね、どれだけね、こう審査難航したかっていう話ですよ。
揉めに揉めましたね。
なんせ、はい、まああれですからね、あの、去年発売したものとかじゃないじゃないですか、
は
い、これが。ね、遊んだものも含めてるんで、
はい、
で、言えば映画の話でも言ったら、はい、見たものとか、うん、劇場に行ったものとかたくさんありますから、
はいはい、
まあどうしようということで、まあ今回もね、はい、まあ、ノミネートありました。
はい。
まあ、じゃあ、簡単に、はい、コラボ堂で、去年、はい、1年で紹介したものっていうのを、名前を挙げていきましょうか。
はい。
まずですね。うん。まず、クシリット王国記、
うん、
パッチワーク、アメリゴ、枯山水、グラスロード、ディ・スタウファー、七つの紋章、七つの部族、シマンチュ、宝石のきらめき、オロンゴ、マタンガ、パンデミック・ザ・キュア、バロニー、マルコ・ポーロの足跡、ドクロとバラ、ナンジャモンジャ、ニューヨーク1901、ブルームサービス、ハンカツ骨董市、ですね。
はい。
まあ、これだけのものを紹介してきましたよ。
はい。
はい。まあ、もっとね、例えばね、ゲームマ大賞の時なんか、さらに何作品も紹介してますけど、はい、まあ、トップで言うと、まあ、そういった形になって、はい、この中から、じゃあ、まず、ボードゲーム、今年1位を決めるためにですね、
はい。
まずは私たち個人それぞれが、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ちぱみさん、なんであくびしました？
え？
飽きました？
飽きてないですよ。
おめえ、だれてんじゃねえぞ。
いやー、もうちょっと、
しかも、
定番が長すぎて、ちょっと。
チパメさん、あくび、包み隠しもしませんでしたよね、今。
そうです。
私も今、横目に視界に入りましたもん。
あれですよ、チパメさんね、はい、癖悪くて、くしゃみするときも手で押さえないんですよ。
押さえてますよ。
ビチョーンってなるんですよ。
汚いね。
いやいや、押さえてます、押さえてます。
よく注意して
ください。いや、もうちょっと今、
って、それを浴びるんでしょ、
チパメ
さん。
あ、で、私が浴びなきゃいけない。なんで。
いや、ご褒美かなと思って。
確かにね、何のご褒美だよ。嬉しくね。
ビチャ、うわー。
ちゃね。二人待ち遊びながらビチャーっつってね、うん、
まあ、二人町も危ない。
二人町も危ない。
二人町にも、ね、雨が降るね。雨が降るね。
まあそんなこういった中からね、それぞれで、じゃあ私はこれをプッシュしたいという一作を、
はい、
ね、それぞれ三人で一つずつ選んできましたから、
はい、
それをちょっとね簡単にプレゼンしましたよ、この機会に。
はい、
で、まあ決めちゃうと。この中から一つ決めちゃおうと。
うん。
ということです。まあ、前回もそうしましたね。
はい。
そうですね。はい。というわけで、まあ、早速ですが、ね、やっぱ第一人者といえば、
はい。
かおりんさん。
はい。
はい。かおりんさんがおすすめする、
はい、いいですか、からで、はい。
ね、去年の1位としたい作品はどちらですか？どうぞ。
はい。こちら。 マルコポーロの足跡。
出ました、マルコポーロの足跡。マルコ
ポーロの足跡。
おお、ではここはカオリンさんプレゼンしてくださいよ。
プレゼンですか。最初ちょっと不安ですが。
あ、そうですか。
はい、こちらはですね、
はい、
ダイスワーカー。
開けてみましょう。
あ、開けていいですか。
開けてみましょう。
ね、撮影中、撮影じゃないや、収録中なので、
いつ撮られてると思った
ちょっと開けたらね、あれかなと思ったんですけど、うん、こちらはですね、ちょっと大きいですね。
うん、
まあ、以前にもコラボで紹介させていただいて、
はい、
よいしょ。
あら、ボードもでかくて
大きいですね、はい、ちょっと全部出すとちょっとあまりにも大きすぎるですので、はいはいはい、ちょっとあれですけれども、
うん、
このコマが細かくてね。
お、ダジャレですか。
そうです、そんなね。
いいですね。
このね、
はい、
マルコポーロの足跡ですけれども、
はい、
なんかどんなメニューみたいな、
まあ、説明書にも書いてある、まあ、以前も言ったんですけれども、
はい、
とか、まあ、
おい、事故かよ。どうしちゃった、なんで急に死んだよ。
フレーバーね、ちょっと今、フレーバーって言葉が飛んでっちゃった。事故かよって言う
ね。事故かよ。マジかよ。
これはね、プレイヤーはマルコ・ポーロの仲間となって、
うん、
まあ、困難を乗り越えていく。
うんうん、
まあ、マルコ・ポーロは、東方見聞録を書いた、まあ、冒険者というかね、
そうですね。
ですね、
うん、
まあ、シルクロードを
行って、はいはいは
い、まあ、いろんなことを、まあ、まあ、
中国の方にね、
そうそう、うん、行ったりとかしてね。
ね、うんうん、
で、まあ、そのマルコ・ポーロの仲間になって、うん、まあ、旅というかね、う
ん、はいはいはい、
北京までの道のりを、こう、行く、
うん。はい。
ですけれども、
うん、
まあ、まあ、どうやってっていうのは、
うん、
まあ、これ、なんていうの、ダイスワーカープレイスメント。
まあ、ダイスプレイスメントですね。ワーカーではないですね。
ワーカーではないですね。
うん、
すいませんでした。ダイスを振って、
うん、
そのダイスで、
うん、
まあ、アクションというか、
うん、
を行っていく、
うんうんうん、
ゲームですね。
お、うん、
大丈夫かな。
ふわふわしてんな。
ふわふわだな。この辺かな。
うん、いや、びっくりした今。
いやね、違うんですよ。なんかこうやってやるとすごいダメだね。
お、カオリンさんもフェードアウト
元気に。フェードアウト、あれフェードアウトしていい？私もフェードアウトしたい。
びっくりした、ダメです。
私もフェードアウトしたい。
なんや、私もフェードアウト。
いやー、やっぱ
私が大変なんだから。あれですね、すごい手前で失速して、
失速、
すごい勢いでバックしましたけど、
はい、
なんかこう修学旅行の飛行機乗る直前で乗らなかったぐらいの。
そうですね、
やっぱ帰りますみたいな。
って言ったけどやっぱいい。
そう、そしたらみんなが乗った飛行機は爆発するんですよ。ボバーってね。
ファイナルデスティネーション。
いいじゃないですか。
生き残ったね。カミ
さん分かってますね。
分かってますね。
それぐらい手前で引き返しましたが。
引き返しましたね。
まあ、このねマルコポーロの足跡といえばですね、もうたくさんの賞に輝き、そして、
はいはい、
ゲーマーの中でもまあ去年話題沸騰。むしろこのゲームやってないんだったらもうボードゲーム遊んだと言うなよと言ってもいいぐらいに、それぐらいにね、まあ。まあ、もうどんなゲーム界っても立ってましたね、
はい、あれなんですよね、システムというかルールは結構シンプルな
ん
ですよね、
うん、
ダイス振ってそれをしたい、はいはい、まあ、行いたいとかいうところに置くだけなので、
そうそうそう、
まあ、本当これ、まあ、他にも細かいところを言うとあれですけれども、うん、ルールは本当に、
まあ、やることとしては単純なんですよ、
はい、
うん、というのはまあ、ソルキンをね、
はい、
作られた作者 の, シモヌ・ルツアーニとダニエル・タスティーニの2人、はい、うん、でおなじみなんで、はいはい、やっぱソルキンもそうなんですけど、はい、やることとしては単純、
うん、
ただルールとしてはちょっとまあ覚えるところが多い、
うん
うん、まあ、煩雑とまではいかないですけど、
はい、
覚えるところが多いんで、
はい、
まあどう引いたとしても、まあ、重ゲーではありますね、
うんうん、
完全に重ゲーではある、
うん、
ただ重ゲーなんですけど、このライト層にも非常にね遊びやすく、
うん、
まあ、というのはやっぱ運の要素も大き
い
ですから、
は
い、まあ、ダイソー使ってる時点でね、
はい、
でそれをまあプレイスメントしていくっていう時点で、はい、まあ、新しい感覚として、まあいろんな方がね、はい、マルコポーロはやっぱりこう去年の、ね、
はい、
ナンバーワンだっていう風に言ってる方も多いですね、
うん
う
ん、
あ、そうですね、
やっぱそうなんですね、
特におち、まあ、この後語られるであろうとことでしょうけど、
は
い、
うん、
まあ、リプレイ性が高いんですよね、
うん、
リプレイ性が高いって言いたい、
別にあれですよ、チパミさん、この後語られるであろうって言わなくても今あなたが全部語ってもらっていいんですよ、そのリプレイ性の。
え、いいんですか。
はい、いいですよ、
まあ、リプレイ、まあ、まあ、ああいうことですよね、 リプレイ性っていう、まあね、
だからこのゲームにおいてのリプレイ性はどこにあるのか、
このゲームにおいてのリプレイ性ですか、
うん、
まあ、まずあのダイスを振ってやること、
うんうん、
でその出た目をによってその置く場所っていうのを、まあ、考えながら置いていくんですけども、うん、
はいはいはい、
まあ、その出た目によるっていうのもまず一つと、
うん、
あともう一つ大きな要素としてマルコポーロについていくおじさんですよね。
お、
はい、おじさんっていうのは、うん、まずプレイヤー全員に1枚カードが配られるわけですけど、
うん、
わけですけど、
はい、
わけですけど、
まあ、そのカードの特殊能力がぶっ飛んでる、
うんうん、
でそのぶっ飛んでる能力をそれぞれプレイヤー全員がそれぞれの能力で使うんで、
うん、
全くプレイスタイルが変わってくるっていうのがそういうことなんだね。いいですか、うん、
正解、ギリギリ正解、間違いとかないよ正解とかない、
いやいやいやいや、
そうなんですよ、ね、
まあ、フォローするんであれば、まあ、そのそれぞれのプレイヤーに一番最初に渡される、まあ、おじさんカードですよね、はい、そのおじさんになりきってあなたは、まあ、マルコポーロの、まあ、シャトをたどって、はい、まあ、旅するわけですけど、はい、その能力っていうのがあまりにもダイナミック、
はい、
もうゲームのルールを無視するんですよ、
はいはい、
なんだったらダイス振って遊ぶゲームだっつってんのに、あなたはダイス振らないでいいおじさんとか、
はい、
あとゴールが北京になってるのにゴールの北京から始まるおじさんとか、もういろんなその特殊能力がまあ魅力的で、はい、うん、一度はやってみたいと思うだけのピピー言うてますよ、こんなタイミングで。何の音ですか？
あれですね、あのしゃぶしゃぶ用の炊飯器の音じゃないですか。
いい時間だなこれ。まあ、じゃあ巻いていきましょう。まあ、そういった能力だったり、あとメインアクションとして用意されているカードっていうのが、
はい、
ゲームをタコ立てるたびにランダムで選ばれた、
はい、
何十枚もある中から選んだ数枚なんで、うん、遊ぶたびに違う展開を見せる、はいはい、そして勝利への道、勝ち筋っていうのがその都度違うよっていうのが、
はいはい、
経験者としても面白いし、
はい、
新しい人間が入ったとしても楽しめるように出来上がっている、うん、この絶妙なバランス、
はい、あ、すごい、なんか言いたいこと全部申し上げ
すごいって、あなたもう何でやってんだよ。
私なんてね、最初おすすめなんてもう早かったね。
そうですね、まあ、それだけこのゲームっていうのは、
はい、
まあ、皆さんにとってもちょっとセンセーショナルというか、
うん、そうですね、
新しいボードゲームの波を感じたとは思いますね、
は
い、
なんか最初は説明を聞いた時は、
うん、
まあ、一番最初された時はそうだったかもしれないんですけれども、
はいはい、
んって感じ、ほわって感じだったんですよね、
はいはい、
面白い、
ルールだけではね、
うん、みたいな、そうかな、うん、みたいな、
うん、
でもやってみたらそシンプルなのに、
うん、
なんというかこう、ここも考えなきゃいけない、ここも考えなきゃいけないって、もうこのゲーム人のこと見てられないですよね、
うん、
次にこれやって置いてって自分の中での考えが
けど、人の見ないと
ダメなんですよね、
他の人が先にそのダイス、まあ、もちろんワーカープレイスメント的な部分もあるんで、はい、誰かが自分が置きたいところにダイス置いちゃうと、うん、その後置いた時にペナルティが発生するっていうのはありますから、
でもそれこう自分の中でこううまくいった時とかね、すごく嬉しいんですよね、
はいはい
はい、でまたその自分の考えが一歩失敗するだけで全然その後の点の稼ぎ方とかが変わってきて、あ、こんな予定ではなかったのにってなるんですよね、うん、でまたやりたくなる、
次こそ、これはねいいですよ、
はい、
やっぱ中級クラス以上のゲーマーにとっては特にですけども、うん、大好物な要素が
ふんだんですね
入ってますから、はい、やっぱ今目の前で見てるだけでやっぱやりたくなる、
はい、もうあれですよ、パブロフですよ、もうちょっと
読んでみます、私たちもあれですよね、
はい、
マルコポーロ会ね、ポロリ会をね、
はい、
企画して何度も実施してね、
はい、
遊びまくりましたからね、
うん、モミさん結局去年何回ぐらい
や
ったんですか？
もう数えてないですし、私家以外でもやってますから、
はい、
まあまあまあ、これ本当10回どころじゃないですね、20回以上はやってるかな、
いやーすごいな、
いや、やってみたらもっとやってますよ、
あれですよ、あのディアシピールでハロウィンパーティーに行かせていただいたんですけども、
はいはい、
そのパーティービーポーの隣でマルコポーロの宅が立ってましたよ、
お
ー、皆さんゾンビでやってるんですけどね、ゾンビやらドラキュラやらが、
ゾンビがマルコポーロの従者になってるんですか、
はい、
まあ、仮装してね、
ドラキュラの方とね、
はい、仮装してね、びっくりした、はい、そのゾンビっていう役職があるのかと思いました
私も一瞬思いましたね、
プレイヤー、
まあそんだけね、まあ、人気であるマルコポーロの足跡、はい、まあ、こちらはですね、拡張が、
はい
はい、
海外ではもう展開されてまして、はい、
あ、そうなんですか、
日本の方でも輸入して遊んでる方いらっしゃるんですけど、まだ流通としては始まってない、
ね、いや欲しいな、
でも入ってくるかもしれない、
まあ間違いなく入ってくる、
うん、いやこれはね 入ってきたらもう
最高ですよ。いやまたこうとんでもないおじさんが入ってくるんですよね。
とんでもないおじさんとか、ね、新しいメインアクションとかっていったもので、はい、より深みを増すっていうところですよね。いや楽しみですね。
このちょっとおじさんのぶっ飛んでる具合がいいんですよね。
はい、
普通にプレイしていくとやっぱその、まあ、移動のコストだったりとか、はいはい、まあ、結構シビアなゲームじゃないですか、このゲーム。お金もね、
リソースがカツカツなんで、
はい、そうですね。もうほとんどの人が、まあ、半分くらいの人は北京にたどり着かなくて終わっちゃいますよね、
でもそのおじさんのおかげで、あとはあのアクションカードとかの取れるですね、のおかげでもうそれがもううーみたいな、
そうですね、
一気にね、無敵モードみたいになったりとか
っていうのがまあ楽しいので、
あと楽しいのと、あと羨ましくなる。
ああ、
なんかカオリーさんとかがそのワープとかしてたらもう羨ましくなるし、
羨ましい。
あのグミさんがね、なんか一つ余計にもらうもう物乞いおじさんプレイしてたんですけど、あれもなんか毎回ラクダもらって羨ましいなみたいな。
コストゼロおじさんとかね、
はい、
自分がこんなコスト払ってるのに関係なくポンポンポンポン置かれるといいなって思いますよね。
思いますね。次絶対あのおじさんですやる、
やるみたいな
あれですかね、振り返ってみると、もしかしたらそのスマホの、ね、アプリでもあるような優劣感を刺激してるっていう点がいい具合に作用してるのかもしれないですね。
確かにやると、そう、ああなんかあっちのカードにすればよかったなって思って、次そっちのカードにすると自分が使ってたカードをめっちゃうまく使ってて、うんってなるんですよね。
それは
またさっきやって、もう一回使いたい、それやるみたいな。
そのプレイスタイル真似しようみたいな、うん。
まあ実際スマホアプリって課金税ってね、必ずその課金することによって他の課金してない人よりも上に立つというか、まあ優越の、まあそういったね、メンタリティを刺激してより、
まあ、そのキャラ持ってるんだ羨ましいっていうのを、ね、
より課金したくなるような仕組みじゃないですか、はい、でこのゲームの場合はその課金じゃないですけど、そういったキャラクターの能力っていうさ、まあ、ダイナミックな能力っていうところで、はい、まあいいないいな、もう一回じゃあ次やりたいなやりたいなにつなげているっていうのが、うん、まあ、ことうまいですよね。
そうですね、
あ、そうですね、
今気がついた感じがしましたけどね、
は
い、
もう3人よればも
んじゃ、こうやって毎回その遊ぶたびに新たな発見があるっていうところもこのボードゲームの素晴らしいところだし、マルコポーロの素晴らしいところなんですよ。なんで今後まあ一生遊べる間違いなく名作となったのがこのマルコポーロの足跡でした。はい、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、では続きますよね。
はい、
はい、はい、さっさと、
はい、
はい、さっさと、
はい、はい、はい、はい、
はい、はい、じゃあ続きまして、お、ちぱみさん行きたいですか。じゃあどうぞ、ちぱみさんがおすすめする去年2015年の1位はこちらです。
どどん、
お、
お、
ブルームサービス。
ブルームサービス、まあ来ると思いましたよ、ブルームサービス。
やばい、
開けてみましょう。
買った買った買った。
お、あ、いいですね、この色もいいですね。
そうですね、
この紫エヴァンゲリオンカラーね。
紫の好きな人ってエロい人が多いらしい。変態ですよ、変態。
ありがとうございます。
はい、いやー、こちらはですね、うん、ブルームサービス、まあ、略して、
はい、略して
略して
略して、
うん、
魔女の宅急便。い
や、だいぶ訳しましたね。
超訳しましたね。
それはなぜですか。
いや、こちらですね、
うん、
どういうゲームかと言いますと、
はい、
まあ、プレイヤーは魔女となって、
はい、
まあ、できるだけ強力な薬を調合して、まあ、調合というか、まあ、薬を調達して、
うんうんうん、
で、ほうき瓶となって、
うん、
魔法の国全体に配達をするっていうゲームなんですよ。
お
ー、はい、で、その配達をするゲームなんですけども、その配達するまでにも魔法のそのあれですね、薬を手に入れるところも、
うん、
そのうん、で、それで、
うん、
いや、この線、嫌だ。
途中、急に失速しましたよね。
びっくりしましたね。今回も見えましたね、フェード。
今回、最初、いけるって思った。
そうですね。
最初の部分は、説明書読みながらしたんで。
いや、完全に説明書読んでる感半端なかったですけど。
はい。いや、でもこれもう、ほんまに面白いですよ。
今年もやるんですかね、これ、このフェードゲー。
フェードゲー。いや、でもファンがいますからね、フェードゲー。
いやいや、ファンは嬉しいけど、私めっちゃ大変なんで。 まあ、このブルームサービスというとね、これも、はい、まあ、ドイツ年間エキスパート大賞となった、
はいはい、
ね、去年のもう代表作ですよ。これはしかもエキスパート大賞なのに、非常にライトユーザー層にも遊びやすい。
はいはい、
うん、これはマルコポーよりもさらにルールがシンプル、
うん、
ですよね。なのに深みはとにかくあって、まあ、ちょっとクシリ島国記なんかでも、はい、語ったとこなんですけど、まあ、盤面でかい、
はい、
ね、で実際エキスパート対象、
はい、
でゲームの時間も1時間半とか2時間かかっちゃう、
は
い、なのにすごく簡単なルールで毎回展開が違い、
うん、
そして飽きることがなくちゃんと収束していく、
うん、
そこの素晴らしさ、これは本当にマルコポーロを超えるほどの、うん、やっぱ面白さっていうのを備えているのがこのブルームサービス、
はい、
うん、でまたフレーバーがね、さっきね言ってくれたように、うん、そのホグワーツからね、
はい、
出発して、
はいはい、ね、ホグワーツ的なところ
から出発して、いろんな魔法の塔にね、
はい、
魔女となって瓶を届ける、はい、ポーションを届けていくっていうのがね、また可愛らしいじゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、
でそのもうお金とかないし、
はい、
まあ、雲を取り払って、魔法で雲を取り払って瓶調達して持ってくって、まあ可愛いもんですよ、
うん、
まあ、肝心のイラストはちょっと、うん、怖いんですけどまあ、プラスこのカードを使ってバッティングしちゃうとダメだよ、
はい、
うん、このバッティングってね、やっぱね、うん、ずるいですよ、絶対盛り上がりますから、
うん、そうですね。でも このゲームには、
うん、
バッティングエリアにも一つ要素があるんですよね、
うん、お、何ですか、
うん、強気と弱気、
なるほど、
システムですね、
うん、そうですね、バッティングの要素の中にプラスしてそういったものがありますね、うん、
はい、
それ何ですか、どういったものですか。
あ、こちら私が説明する、
はい、そうです、
はい、じゃあ、これカードの中に、
うん、
まあ二つの選択肢があるんですよ、
うん、
まあ、カードはまあ10種類ぐらいあるんですけども、
うん、
その中にそのどういうことができるかっていうのを書いてる二つの選択肢があって、
うん、
その一つは、
うん、
上の方に書かれているものは、
うん、ペラッと落としましたね、
そうですね、まあ、例えば、瓶を、うん、
ポンコチングもうザマーですね、
ザマーって、
まあ、その2つ書いてある、まあ、それぞれのアクションカードをいざ自分の番になって展開する際に、上でいくか下でいくか、つまり強気でいくか弱気でいくかっていうのを口に出して言うわけですよ。でそれに対して、まあ、例えば次のプレイヤー、隣のプレイヤーが同じカードを持っていて、
はい、
で強気でいきますと同じように被せてきた場合
は、
アクションが無効になってしまう、無効にさせられてしまうんですね、
うん、
でも弱気下の方を選んでいれば被ったとしても、問題なく自分のアクションを実行できるっていうところをうまく相手が出すカード、選んだカードっていうのを読みながら、この国を旅していくっていうところですよね、うん、進んでいく、冒険していくっていうところがポイントですよね。
そうなんですよ、
はい、
はい、
なんで全員がこのゲーム弱気を選んでしまうと、もうゲームは非常に淡々と進んでしまう、面白くないゲームなんですが、魅力的なその強気の効果、
はい、
ボーナスのついた効果っていうのをどこでブーストかけて使うか、
はい、
そしてあえて相手が選びそうなカードをチョイスして、自分には得ないけど相手のを潰すためにあえてチョイスするといった戦略、うん、
はい、はい、また強気を選択して、それがもし実行になった場合、また自分がスタートプレイヤーになるという旨味、うん、
あ、そうですね、
はい、
まあ、スタートプレイヤーになるのは、まあ、美味しい時もあれば、
はい、
まあ、比較的多いのはやっぱり、うん、やっぱリスクの方が高い、
弱気を選択せざるを得なく
なってしまうというのはもちろんあるんですけど、はい、うん、
ただ全員が弱気を選択するとスタートプレイヤーが動かないんですよね。
あ、そうそう。
それによって、ね、隣の人とかがうってなるんですよね。またここかみたいな。
まあ、出した人も本人もびっくり
する、ね、はい、びっくり、
ね、
あーみたいなんですよね。
っていうのを、まあ、続けていって、はい、で私たちホラボドとしてのおすすめは拡張を入れる、
はい、
はい、拡張ルールを入れて遊んでいただくっていうのが、うん、まあ、基本かなと、
はい、
ってぐらい、うん、結構シンプルなんですよ、
うんうん、
カード選んで出すだけ、
はい、
なんでこれインストってぶっちゃけ、まあ、2時間遊べるぐらいのゲームですけど、
はい、
インストだけで言えば、まあ、10分15分ぐらいで、
うん、
まあ、もっと早いかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、
っていうものとしてはやっぱりさすがエキスパート大賞選ばれるだけあるなと、でもこれだけのシンプルなルールでさえ言えない、伝えきれないそのチュパミさんの能力、
はいは
い、うん、っていうところにやっぱり今年の不安を感じますね。
チュパミさんあれですよ、このブルームサービスなら私インストできますよ。
え、怖、何、え、あ、もしかして今世界線変わりました。
今
違う違います、パラレルワールドじゃないですよ。
いつの間にか、いや、もみさんは
多分
もみさんですよね。
私もみさんですけど、
多分同じ軸から来た。
あれ私チンコ取れてるかも。
いやいや左右
チンコ取れてるかもしれない。あ、嘘。
いやいやいや左右判定してないですよ。
あ、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
はい、
はい、
何、なんかインストできなかった実例がさっき あったのに。
いや、
インストできる
とか、ちょっとね、なんかこのねスピーカーマイクを、マイクをね見るとちょっと、ね、緊張しましてね、
あ、ない状態だったら
おめえ何年やってんだ
よ。もう2年ですね。
2年か、2年
だ、ね、まだこのねあれになれない。
はい、はい、いつまでも純真無垢で。
何やねん、言い方しないよ。ただのポンポチンみたいな。
申し訳ございません。
まあ、という、
いや、ちょっとこんなね、もう私たちのラジオを聞いて、
まあ、そうですけど、チュパミさんまだ激推しのね、
はい、
激推しなんでしょこれ。
激推しです。
ブルームサービス。
はい。いや、もうやっぱりもうバッティングかつ強気弱気で晴れるっていうのが面白いですよね。
うん、
まあ入りやすいですね。初心者の方でもやっぱバッティングって比較的入りやすいルールなんで、はい、うん、そういったものってやっぱ旗から見てても面白そうに見えますね、はい、よりね。
そうですね、うん。
っていうところでは、まあブルームサービスこれも去年も
ね、さすが遊び
ました
か。
はい、遊びました。ね、
うん、まあまだまだ遊びたい、そんな名作のブルームサービスでした。
はい
はい
はい、巻きでいきますよ。
はい
はい、
はい、ではお待たせしました、私もみ、
はい、
こちらでございます。ドン、ディスタウファー。
ディスタウファー
出ました。これはもう本当私去年で一番遊びましたね。
やっぱりそこに行ったんですね、行ったなと思いましたけれども、
これはやばいですよ、めちゃくちゃ面白いですから、うん、まあ、
面白い、
気持ち先行しちゃいましたけど今、これね、まあもちろんホラボドで、まあ以前特集した際にですね、まあ気持ち強すぎて、
はい、
聞き直してみたら、何言ってるかよく分からなかった。
私も実は聞いたんですよ、最近ちょっと、いろんなの聞き直してて、それたまたまジスタッフアーの会だったんですけど、
はい、
ずっとマミさん喋ってますよね。
そう、もう伝えたいことが多くて。
なんか熱意がすごくて、
うん、
なんだこれって思いましたけどね。
あと、チュパミさんがなんかもう眠たいから急げっていうこと言われて、すげえ巻いた回ですけど。
そうですね。
あれを今回またね、できる、これ紹介できると思ったら、はいはい、嬉しくて仕方がない。はい、めちゃくちゃ嬉しいですが、はい。
また今回もね、パッションを伝えていただいて。
そうですね。はい、まあ、そもそもこのディスタウファーというゲームはですね、はい、まあ、もともと館長さん、
はい、
俺また館長さんは本当に先見の明というか、素晴らしい方ですよ。
特にコラボに対する先見の明、
すごいですよ。もうあの人がおすすめするゲームはもう全部面白いですから。
私は館長さんにおすすめされたゲームはいくつかあるんですけども、
うん、
それ全部ハマってますね。
さすが。
その館長さんが紹介してくださって、はい、私もまあ入って、まあ、ドハマりしたゲームなんですけど、
はい、
まあ、簡単に言うと、まあ、関取り椅子取りゲームですよね、
はいはい、
うん、まあ、盤面なんかも結構特殊な見た目をしてまして、うん、
はい、富士山の形ですよね。
富士山の形、
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 あ、一個一個がってこと。
そうですね、
あ
ー、ボードはね、富士山の形をしたボードを、6つ合わせて、
はい、
はい、まあ、1つのね、
円形というかね、
はい、円形にして、はい、盤面にして、そこで、椅子取りゲームをすると
、はい、
っていうゲームなんですが、この椅子取りするにも、まあ、分かりやすく言うとエリアマジョリティ
です
ね、
はいはい、
そのラウンドごとで、どのプレイヤーが最もその国の、うん、そのボードの中で、一番椅子を取っているか、影響力が高いかっていうので、うん、そのラウンドごとで、勝利点がもらえますよと、
うん
うん、で、面白いのはこのゲーム全部オープン情報なんですよ、
うんうん、
まあほぼ全部です
ね。そうですね。
一部だけ、うん、まあチケットトゥーライドのように目標カードみたいなのがあって、はいはい、それはゲーム終了時にそれぞれの目標として公開して、目標達成していれば、うん、勝利点入りますよっていうのがあるんですが、はい、それ以外はもう全部見えています、
う
ん。
そうですね。何ラウンド目に何を、
うん、
何がこう
達成するか、
はい、
うん、っていうのも、影響するもの、
はい、
うん、それからもらえるボーナス、
はい、
全部オープンになっているから、
うん、
まあこれはゲーム始まった瞬間からもうワクワクが止まらないわけですよ、
はい、
プラス相手がこう来るんだろうなっていう風にもう先読みして4ラウンド先のこと考えながら遊べる、
はいはい、5
ラウンド先、6ラウンド先、まあ6ラウンドないんですけど、
はい、
うん、そうやって先々読みて、
ちょ、森さんの先行っちゃ
います、いやもうね、
気持ちがね、
ずっと遊んでたいんでこのゲーム100ラウンドぐらい遊びたいぐらいのゲームなんで、まあずっとその先読み ながら遊んでいく、
はい、
で、
はい、
それが難しいのかと思わせといて非常に簡単なんですね、うん、見やすい、
手軽ですよね、
はい、うん、手軽ですね。なんでこのゲームは、まあ、1人20分かかるっていうんで、まあ、例えば4人でやると80分とかかかっちゃうって書かれてるんですけど、はい、まあ、実際それぐらいかそれ以上かかるんですが、まあ遊び感覚としてはサクッと、
うん、
まあ、
そうですね、
マルコポーロ、まあ重げですよ、
はい、
まあ、ずっしりしてますね、
はい、
はい、でブールームサービス、うん、まあまあ遊び応えあって深みありますよ。で D スタンファーは気持ちサクッとして、
はい、
そして遊び応えが十分ある、
はい、
っていうところで言うと私は猛プッシュしたいですね、
はい、うん、いや私もその D スタンファーに関しては、
うん、
周りの宝物を取っていくっていう、
そう、
お買い物をしてる感じ、
椅子を取っていくたびに、
はい、
その椅子に、ね、あの付随するボーナスタイルっていうのはもらえるんですよね、はい、
そうですよ、常にご褒美をもらえてる感覚が楽しくて楽しくて、う
ん、嬉しい、
はい、
でこっちの椅子の方が自分は今コスト安で座れて影響力も発揮できるのにボーナス的にそっちのコスト高い方通りたくなっちゃう、
なっちゃう、なっちゃいますね、
なっちゃいますね。
で先のことを見越せばここでは勝利点取っておきたいけど、は
い、
やっぱ特殊カード欲しいなとか
欲し
いっていうのが、まあもう頭ぐるぐる駆け巡りまして、ただそれを読まれてしまうとね、はい、他のプレイヤーに読まれてしまうと、はい、椅子もう非常に少ないですよね、はい、それぞれの国ごとで、ね、6つある国の1つの国の中で言ったら、はい、まあ、4つとか5つもないんですよ、はい、なんか2人3人でやるときなんかもっとないですよ、
うん、
それが読まれてしまったらもうあっという間に負けてしまうんで、もういかに読まれないようにするか、
はいはい、
このヒリヒリ感もですねたまらないんですね、ワクテカワクテカですね、
ワクテカワクワク。
そして、まあ、そのボーナスカードはですね、
はい、
まあ、効果がまた強くて、
はい、
まあ、ルール上ね、その王様の、まあ、駒があるんですけど、その王様の駒から距離、どれだけ離れてるか、何タイル分離れてるかによって、
はい、
移動コストとか、またあと設置コスト、ね、うん、椅子に設置するためのコストが、あの、設定されてるんで、それ払わなきゃいけない。はい、わー、リソースカツカツってなるんですけど、そのボーナスタイルによって払わなくていいとか、
うん、
移動自由にできるとかっていうのもある。これがまた、あー、この椅子欲しいってなる、まあ、要因でもありますし、
はい、なんかあれですよね、あのクーポンでお得に買い物したみたいなそんな感覚があるんですけど、
そうなんですよね。でそういうのもあるんですけど、まあボーナスタイルってぶっちゃけまあ一回使っちゃうとなくなっちゃうじゃないですか、はい、うん、まあ当然他のゲームなんかでもよくあることですけど、はい、うん、ね、能力が強かってもう一回使って、
うん、
まあまあそれは逆に好きになっちゃったりとかね、うん、いろんなゲームであるじゃないですか、
はい、
ただこのゲームにおいてはですね、特権カードというのが用意されてまして、
はい、
それは紫のボーナスタイル2つを手に入れると、
はい、
それと交換する形でもらえる、まあ、選んでもらえる、
はい、
まあ、特殊カードがあるんですけど、うんうん、その特殊カードがさっき言ったマルコポーロのおじさまカードと、はい、まあ、似てるんですけど、そのゲームを遊び続ける限りはその効果ずっと継続して発動しますよと、でその能力がまた強いんですよ、うん、これもまたゲームのルールを一つ無視するような、はい、そういったダイナミックな、
ね、はい
はい、移動コストが1になるよとか、
常にね、
はい、
はい、
で、まあ、あの配置コストが、ずっと3でいいよとか、
はい、
っていう他の人よりもアドバンテージを取れる、それ取っちゃったらもう勝ちじゃんと、
うんうんうん、
そのカード取っちゃった
ら忘れぐらい強いんですよね。
そうですそうです、うん、もう特に移動コストと、あの設置コスト、うん、配置コストっていうのを、まあ、低くできるカード取ったらもうその人の勝ちなんじゃねえか、
うん、
その2枚取っちゃったらっていうぐらい強いんですが、意外とそこもうまく他のカードとか目標によってバランス取られてる、うん、紫を取りに行こうとするとそこでできた、まあ、ロスしたね、
はい、
手番によって他の人がその間に目標を達成しちゃうとか、うん、その隠し持った目標カード、そして強すぎる特権カード、このエッセンスが程よい、
うん、程よいです、
程よいです、うん、このね、私程よいという点で言いたいんです、
うん、
あのマルコポーラも前面に立ちすぎてるかなと、
あ、
めちゃくちゃ前に行
ってる、ディスタイファーの話をすると特にそうですよね。
うん、うん、なんていうんですかね、デリカシーがないというか、もう配られる、選んで、もう一番最初から持つじゃないですか、はい、マルコポーロに関しては。はいはい、つまりそれで始まってるんで、そこを頼りにしろよ感があるんですよ。
うん、ああ、うんうんうん、そうですね。どうしてもそこをこう軸に置いてしまいますもんね。
で、まあもちろんそこが面白いんですけど、ディスタイファーの場合はちょっとまた遊び方変わってるというか違ってて、うん、その自分から取りに行かなきゃいけないっていう行為、うんうん、つまり何ラウンド目でその その特権カードは手に入れれるか、
うん、
そして複数枚入るチャンスが来るのか、
うん、
もしくは取らないで他のことするのかっていうところにまた選択肢が発生してるっていうところがより繊細だなと、
うん
うん、そしてそういった要素ですよね、
うん、
そこを遊べるだけのプレイヤーの能力っていうのが求められてるのがやっぱいいなって思うんですよね、
うん
うんうん、
確かにその宝箱のカードも結局並べるのはランダムじゃないですか、
うん、
だからね、欲しいって特権カードが欲しいって思っても、うん、自分がその行きたいところに宝箱カードがうまくなくて、
はい、
結局全然またそこで戦略を変えなければならないっていうことも大いにあり得るわけです
ね、うん、あり得ますね、うん、そして相手の邪魔がまたね、
うん、
できちゃうから、ね、簡単に、
はい、
ですね、
うん、
狙ってるものが分かりやすいっていうのもありますけど、
あれ狙ってんだなって先に置かれた時にうわーってなりますよね、
はい、
でこのそこで面白いのは、まあ、例えばブルームサービスだったら、
はい、
そのスタピーになるのをできるだけね、しゃがんでならないようにしようとかっていう行為があるように、はい、このゲームにおいても手番っていうのは、はい、結構特殊で、
はい、
時計回りじゃないんですよね、うん、その以前のその1個前のラウンドで行動した内容によって次の手番順番が決まるんですよ、
うん、
場合によっては連続3回で自分の手番が来ることもあるんですよね、
はい、
そういったことができてしまう、
うん
うん、
でそれによってまた次のラウンドで自分がしゃがまざるを得ない状況になってしまう、
うん、
いつ本気出すのっていう、
うん、
この繰り返しなんですよ、
はい、
だからなんかゲームしててあるじゃないですか、他のゲームでも、うわもうこの人圧倒的、もうなんか正直ちょっと面白くなくなってきたなって、
うん、
あまりにも強すぎる、
はい、
なんかもう2位になればいいぐらいになってきたなみたいなってあるじゃないですか、でそういう時って、まあ、それで燃える人ももちろんいるんですよ、負けず嫌いなんかそうですし、
はい、
ただこのゲームはそういった人が次のラウンドはほとんどの場合もうボロボロになるんですね、
うん
うん、そのラウンドで頑張りすぎちゃうと次のラウンドであんまり頑張れない、
うん、
前に出れないっていう状況にちゃんとなるようにバランスが組まれていて、それによってまた自分の中でも希望が出る、
うん、
最後まで諦めきれないっていう状況が続く、
は
い、モチベーションが続くわけですよ、で目標カードね、まあカオリンさんも全然ですよ、もう点数低い低い、あもうこれ私かチパミさんの勝ちだなって思ってたら、目標カードオープンしたら全て叶えてる、
うん、
あれ私2枚しか叶えてない、うん、うわしかもその1枚の効果を重複できるんで、
はいはい、
30点も入っちゃった、負けたっていう風に一気に逆転できてしまうっていうところも、うん、
いいですよね、
うん、そうですね、北総園で
腰たんたんとね、
腰たんたん
とね
でそれが理不尽じゃないですね、はい、
うん、
隠してるカードなんで、はい、うわもうそんなん隠し、そのカードだったらそれは勝ちだよみたいなのではなくて、
はい、
思い返してみると確かにその布石があったなと、
うん、
本当だ、このタイミング、このラウンドでここに置くっていうのはそうだよね、狙ってないと絶対ないもんね、うん、そっかそれを気づいていればなとか、
うん、全員にそのチャンスが結局あるわけですもんね、
うんうん、でそういったこともあってゲームが終わった後の感想戦、
うん、感想戦
長いですよ、
長いですね、
なんせ楽しみますから、はい、あの時あれしてればなって、でまたオープン、全ての情報がオープンだから、ラウンドを振り返れるわけですよ、
そうね、
あこの2ラウンドのこれって、うわここであれしとけばなとかね、紫のドー君があと1枚あればとか、そういったこの、まあ、反省と成功の繰り返しを遊べば遊ぶほど気づく、そして新しい展開がある、うん
うん、
っていうのはちょっとマルコポーロとも一緒なんですけど、
うん、
あの盤面っていうのがさっき言ったように富士山の形をしてて、
はいはい、
それがそれぞれ独立してるんですね、
うんうん、
なんでゲームするたびにその順番っていうのを並び替えれるんですよ、
うん
うん、
イスタンブル的な感じで、
そうそうそう、円形に並べるときに、
はい、
あのランダムバーッと並べるんですけど、はい、その並びが変わっただけでまたそれでバランスが全く違う、
うん
うん、しそして特権カード、
はい、
特権カードにおいてもこれまたゲーム中はちょっとしか使ってませんけど、
はい、
実はたくさん用意されてるんです、
う
ん、でそれらもまたね鬼のように強いんですよ、
うん
うん、
そして鬼のように弱いやつもある
あそうなんですね、
そうです、あの初心者一番最初やるときは必ず青のカードを使ってくださいねっていうのが書かれてるんで、
はい、
青でやるんですけど、これはもう軒並み基本的に強いし、
はい、
分かりやすい能力なんですけど、うん、赤いカードっていうのを2回目以降はあの使っていいですよっていう風になっていくんですけど、はい、それは結構ねあの使いづらいやつもあるんで、
うん、
それに気づけるかどうかっていうところもまたプレイヤーの力試されるところになってくるんですね、うん、
なるほど
っていう遊びたくなる要素がいくつも用意され、うん、で このねボックスアート大好きなんですよ。
おー、そうなんですか。
男の子がワクワクするようなこの RPG ね、まあ、ドラクエというかトリコロールカラーじゃないですか。でこのボックスアートで正直私もう購入に踏み切った感はあります。
そうだったんですね。
はい、色も色使いも非常にね、はい、繊細で綺麗ですし、
ファンタジーっていう感じは確かにありますね。
ボード一つとってもこの配色、
ね、いや配色すごく綺麗ですよね。
綺麗です、うん、どぎつくないんですよ。
ええー、
うん、これはやっぱりその初めてやる、なんか重そうめんどくさそうっていう人にとっては結構アプローチしやすいんですよね、うんうん、見た目やっぱ大事ですね。それがボードゲームの ね、うん、いいところでもあるんですけど、うん、ってところでやっぱディスタウファーはそこもまあプッシュしたいところだなと、うん、と思ってますね。まあ細かいねルールなんかはもちろんね、はい、
またこれもありますが、はい、所有欲が満たされそうですね。
お、
はい、
というと
美しいアートなんで、その、うん、なんかね綺麗なアートとかそのリアルなアートとかもありますけど、配色センスが整ってるアートっていうのはなんか持ってて嬉しくなるというか満たされる、
うん、
見てて、あ、これ買ってよかったな、うん、全員出してよかったなって思えるっていうのがいいなって思います ね、
ね、このもうたまらないですね、
うんうん、
っていうように、
はい、
まあこのディスターファーは私激推しなんですが、
はい、
実はですね、
はい、
あの今年1月にですね、はい、なんとアークライトさんから、
うん、
シュタウファーというタイトルで日本語版が発売します。
シュタウファー、
はい、
ウファー、
私買いますね。
もうまさかびっくり。あ、そうなんですか。
買います。
買いますね。
去年の年末に、うん、まあ、買おうかなって思っちゃうんですよ、はい、スゴロク屋さんの方で
割引ね、
はい、割引をしてたんですよ、ね、でこれ買わなきゃいけないって思って、うん、
はい、
ただちょっとまあ年末で物入りだったのでどうしようかなって思って、はいはい、マミさんに相談したんですよ、
はい、
買った方がいいかなって言って、
うんうん、
そしたら出るよっていう、
はい、
来年にね出るよって、まあ今年ですけどって言われて、あ、そうなんですかってことで、
はい、
それがやっと近づいてきました。
1月16日ですね、
はい、
駿河屋さんで4536円。
いや安い、
めちゃくちゃ安いですよ。
これは安い。
そう、それもちょっとそっちにしようって思った理由でもありましたね。
ね、予約が始まってますからね、
はい。あ、でもちょっと気になるのが、はい、タイトルロゴとかって私ちょっと気になるんですよね。
うんうんうん、
ロゴってどうなるんですかね。
あ、ロゴはですね、あ、最近やっぱね、そういった話多いじゃないですか。はい、まあ、実名挙げて申し訳ないですけど、5本のキュウリなんかは、
はい、
日本語版になった瞬間にね、まさかの、本当に5本のキュウリって、バーンって書かれてるんですよ。
あれは確かにライトなゲームですからね。
本当、うん、そうね。
でもちょっと五本のキュウリって書かれるのはちょっとあれですね。
まあ、ある意味ネタとして一般人には受け入れやすくなった可能性ももちろんあるんで、はい、まあそれぞれ長所短所としては受け止めれるんですけど、はい、まあ最近そういった気を使ってくれてるというか、
はい、
うまく処理してくれてるのも多くて、元のタイトルっていうのを残した上で、日本語でスタウファーって書いてたりとか、
はい、
うん、っていう風にまああまり心配せずとも大丈夫、
はい、大丈夫。
うん、お、それは期待ですね。
そうですね。
やっぱおもげに関しては、
うん、
所有欲っていうのを大事にされてる方も多いと思うん
ですよね。そうそうそうそうそう、うん、
はい、カルゲに関してはその買いやすさとか、
うん、
見た目のキャッチーさとか、
うん、
おすすめしやすさっていうのはありますけど、おもげに関してはもうちょっとねその所有欲に気を使っていただきたい、う
ん、まあそこで、
はい、
なんかおしゃれ文字がね、
はい、微妙に可愛くなんかポップなポップフォントでシュタウファーみたいなのはちょっ と、
ちょっと、
ね、星ついてね、
はい、うん、シュタウファー星つくじゃった、
も
うしつけちゃった。
ハートついちゃ
ったね。そうですね。びっくりマークとかね。
うん、そうそうそう。女の子の横顔でなんか口から吹き出しみたいな、ぷにゅんって出て、シュタウファー、ハートみたいな。
絶対、おもげじゃないです
まあでもちょっとこう気を使っていただけると
は、そうね、っていうところ、うん、まあちょっとそこはね実際にリスナーの方には確認していただけたらいいかなと思います、う
ん、はい、
あとプラスしての情報ですが、先ほどのマルコポーロの足跡も、はい、なんと、うん、日本語版が、
は
い、マルコポーロの旅路というタイトルになりまして、
はい、
2月6日に発売予定でございます。
はい、
こちらもですね、なんともう予約始まっておりまして、
はい、
4838円。
お
お、税込み安いです。
安いですね。
まあまあこういうこと言うと各店舗さんから怒られるんですけど、はい とはいえね、やっぱね、帰郷したりね、
はい、
いろいろお金使っちゃった年始でね、はい、どうしても財布の紐が固くなるんだったら、はい、ぜひこういったものは、うん、安価でも買っていただいて、はい、でみんなに広めていただきたい、
はい、そうですね。
でそういった人たちが各店舗に走ってくださいますから、
はい、
はい、という感じで、
まあ、でもちょっとルールがインスト料込みっていうのであれば、店舗で買ってその店舗のマスターの方に説明していただくっていうのはおすすめをしますけどね。
いいですね。
やっぱせっかく買ってもね、使いこなせなかったりとか、使うのに時間がかかっちゃったり、積んじゃうのは罪ですからね。
そうですね、
積み荷は罪ですよ。
はい、
はい、
シャレですか。
はい、
しかもあれですか、私を責めてるんですか。
はい、
自分がそうですね。でも今責められて、もみさんを責めてる気がする。
いえいえいえ、あ、でも罪家は罪ですよ。
もういいよ。いいよ。
なんでまあそういうふうに、
なんでインストはうまくできないんで、そこだけ一生懸命言おうとする。
お金を、まあ、2000円とか上乗せしたとしても、まあ遊ぶ回数を増やしていただくことで、減価償却していただいて。
なるほどね。
はい、
うん、
というふうに、まあ、3作品、はい、まあかなりね、はい、もう力押しできましたが、はい、ていうかほとんどプレゼンしたの私ですけど、
そうですね、
そうですね、
おい、
ありがとうございました、
はい、もみもとということでね、
もう、まあ、そういったことでね、
はい、
まあどれにするか、
うん、
まあこれこうつつけがたいっていうのは正直なところですね、
はい、うん、まあでも私の個人的なことは置いといて、はい、ホラモノとしてですよ、はい、ホラモノとして、
うん、
もう一般の人にも受けがいい、
うん、
かつ、
うわ、でも
かつ深い、
そうね、
そしてテンポがある
というわけで、はい、ここでちょっと、まあ、3人だと拮抗してしまう可能性があるので、
はい、
もうちょっと途中で申し訳ありませんが、まあ、ジャッジメンターとしてご用意いたしました、はい、こちら
クミです。
はい、このタイミングできました。
途中からね、
途中からグミさん、今の聞いてましたよね。
まあ、
はい、
聞いてましたね。
うん、その上でですね、どれを対象にするかっていうのを、はい、もうぜひね、
マジっすか、
決めていただきたい。
そうですね、は
い、
そんな大役を、
はい、
そうですね、これちょっとさ、3つ並べてみますんでね、
はい、
そうですね、
はい、ぜひ、
そうですね、
そうですね、いや
まあじゃあとりあえず話しましょう。
はい、
ですね、こういったまあこの3作品、
はい、
まあ、私個人で言うと、まあそのもちろんマルコポーロっていうのは、
はい、
やっぱ世界的にもね評価されてますし、うん、日本でもたくさん遊ばれてます。で片やブルームサービスは、はい、日本の流通がちゃんと始まってないというか、はい、もちろんあったんですけど、はい、数が非常に少なくて出回れてないというところがありますね、
うん、
でディスタンファーにおいてはまあ出回ってはいますし日本語版も出るんですけど、
はい、
まあ、話題としてはマルコポーロほどはならなかったというところはもちろんあります、うんうんうんうん、っていうのを含めると、うんうん、まあまあそのマルコポーロが押しやすいっていうのは現実にはあるんですよ、
まあ、ありますね、
うん、とはいえ私はやっぱりディスタウファーはそのチュパミさんもカオリンさんも大好きじゃないですか、
はい、大好きですね、はい、
うん、1日じゃあねまるっとその時間を、
はい、
全部ディスタウファーに当てようぜっつって、
はいはい、
ね、2回やって、
はい、
で私じゃあもう寝るよって帰れ、はい、帰れよオーラ出してるのに、はい、まだやりたいって言って、
はい、
そっからさらに3回連続で、はい、ね、ディスタウファー遊んでたりとかして、
はい、ディスタウファー
ね、だからしかもそれ女性陣だけでやってたじゃないですか、
はいはい、
そう
ですね、そうですね、うん、この大変なねやつを全部片付け終わった後にまた出して
た、
ね、
そうやっぱりもう一回やりたいから
そうです
片付け終わった
後にね、片付けてしまったのにみたいな、
はい、
ってところで言うとコラボとしては
そうですね、
ちょっとね私はディスタウファーはやっぱりみんな女性陣たちも含めてかなり気に入ってくれてるんじゃないかなと、
うん、
そうですね、
うん、と思いますけど、
うん、そうですね、やっぱり、まあ、もみさんもねここまで押しますし、
うん、
やっぱりディスタウファーかなーと、
やっぱそう思います、
思いますね、どれも好きなんですよ、どれも好きなんですけどやっぱりね、
うん、ディスタウファーね、ダメですか。
いやでも確かにマルコポーロの足跡はもう皆様本当に周知のことですよね、
うん、
うん、でまあこれもいっぱい遊ばせていただきましたけれども、
うん、
でもこの3つの中で一番やったのは私やっぱりディス
タウファーですよ、
やっぱり、うん、
日本語版を買おうと思ったのも
思ったのも
ディスタウファー、
タウファー、
なんで言えない
の、なんで言えないんだろう ディスター。
いいよ、シュタウファーでも。
シュタウファー。
はい。まあ、やっぱここは押したい、チカミさん、色あります、
やばぁ、まあ、私もブルームサービスもマルコポールも、
はい、
ディスターファーも全部好きですけど、
はい、
やっぱり、フォロワードとして、
うん、
テンポよく、
ね、
かつ、サクサクっと遊べて、かつ深いっていうのは、やっぱり、ディスターファー。
かなぁ。
かなぁ。
だからね、本当に過去のね、ディスタイファー会。
はいはい。
モミさんの熱量はね、
迷い
なんで言えないだろうね、
迷いが感じますね。
あれはもう聞かないでいい。
あの熱量は、過去最高でしたよ。
負け舌でしたもんね。
気持ち悪いぐらいね。
はい。
ずっと喋ってました。
あれを考えたら、はい、もうね、
痩せましたもん、もみ。
あの回で。あの、0.5 倍速で聞いていただくの
カロリー何キロカロリー消費したのか、ちょっと聞きたいぐらい。
ドーナツ2個分ぐらいでしょ。
結構な商品です
よ。それを考えたらね、
はい、
やっぱりね、ディフタウファー。
はい、もう最後までですね。で、いきますか。
はい。
はい、
はいはい、では、2015年のホラボド大賞は、ディスタウファーになりました。
ディスタウファ
ー。ありがとうございます。
はい。
はい。というわけで、続きまして、
まね、はい、
はい。もう、グミさんもいいね、
はい、
待ちわびているしゃぶしゃぶがあるんですが、はい、そのために、巻きで、
はい。巻きで。巻きでいきますか、はい。
次、映画。
はい。
はい、
あ、その続きでいきます。
もちろん。映画です。映画をね、ちょっとね、もうこれもかなり、先行するのは悩みました。
はい、
なぜ悩んだかというと、
はい、
まずノミネートですけど、
はいはい、うん、
少ない、
うん、少ないですよね。
これね、去年ですけど、
はい、
ちょっとあれでしたね、振り返ってみて思ったんですけど、
はい、
ホラー映画の紹介がかなりこうできなかった
ですよね。そうですね、まあ私が原因だった時もありましたし、
ありますし、
なんだかんだでちょっとね、
バタバタできなかったですよね、っていうのがあったんで、
うん、
まあ実際ノミネートじゃあちょっと言いましょうか。つまり、去年コラボドで紹介したタイトルなんですが、
はい、
キャビン、
はい、
アイスピットオンユアグレイブ、
うん、
恐怖の黒電話、バタフライエフェクト、フューリー、ウォームボディーズ、ディセント、ソー、リング、ロー人形の館、オキュラス、音量鏡、鳥肌劇場版でございます。やっぱボードゲームから数えるとかなりまあ少ないですね、
はい、
この中とかあとさらにまあ自分でね、
はい、
まあ、去年見たものなんかでもいいですよ、
うん、
まあ、共通の話題として出せるのであれば、
はい、
その上で、はい、ちょっとホラー映画何がまあ去年ね、あの1位だったか、
そうですね、
決めましょう、
はい、
うん、じゃあ1番はやっぱりここはね途中からお休みしている、はい、ちまみさん何ですか。
はい、ドドン、ウォームボディーズ。
あ、ウォームボディーズ、
うん、ね、
いいですね、はい、はい、どんな映画ですか。
はい、こちらあのイケメンゾンビが出てくる、
はい、
ラブストーリーゾンビ映画です。
お、
はい、
なんかさっきに比べたらだいぶちゃんと喋れましたね、
そうです
ね、
さすがですね。
そうなんですよ、あの私あのこの後のしゃぶしゃぶをね楽しみにし続けてて、うん、もうちょっと早い早いって思っております。
巻いてますね、
は
い、
あらあら、
でかなり巻いてますね、
はい、こちらですね、ゾンビと人間が敵対する近未来、
うん、
ゾンビ男子 R は、うん、ある日襲撃するはずの人間女子ジュリーに一目惚れし助けてしまうんですよ。
はいはい
はい、でもそこで出てくるもうあのゾンビの主人公 R は、
うん、
もうとにかくイケメン、
はいはいはい、
はい、もうあれなんですよね、まあ、ジャックと豆の木でしたっけ、
うん、ジャックと豆の木、
はい、
あれですね、ジャックなんだっけな、あれですよね、ジャックと天空の巨人でしょ、
はい、
はい、曖昧ね、
うん、失礼いたしました。ジャックと天空の巨人に出ていた
主演の、
は
い、
いまいちニコラス・ホルトさん、
はい、
はい、ちょっとハゲてる、
はい、あのジャックと天空の巨人ではちょっとねいまいち
な
感じの見た目だったんですけども
、あとしなかったんです
よ、はい、でもやっぱりあれですね、ヘアメイクはすごい、
うん、
ウォンボディーズでの、うん、そのゾンビある星さん、はい、ニコラス・ホルトさんはものすごいイケメン、はい、
イケメンですね、
はい、前髪ってすごいね、うん、
そこ髪の毛ってすごいね、
はい、まあ、そうですよね、あのジャックと天空の巨人ではちょっと前髪が七三になったんですけども、
はい、
うん、今回ちょっと前髪を若干 M 字バンク寄りに良い、はい、ちょっと寄せてきましたよね、はい、そして男前になりました。で、うん、その R が、
うん、
最初は、うん、そのゾンビとして、
はいはいはい、まあ、
人間を食べたりとかしてたんですよね、
はいはいはいはい、
で心とかも、まあ、ほとんどなくて、
はい、
まあ、会話する時もその会話はかろうじてできるんですけども、
はい、
思考はもうほとんど止まってて、
はい、
何を考えてるか分かんない、まあ、 心としては、まあ、人間よりもゾンビよりの恋とか愛とかそんなことは考えていない、
はい、
まあ、ただ人間来たら襲うみたいな感じの思考だったんですけども、
うん、
その女の子ジュリーに、
うん、
もうイケジョですよね、
イケジョ、
はい、金髪ブロンドの可愛い女子に、
はい、
一目惚れした瞬間、
はい、
ゾンビなのにね、
はい、うん、どんどんどんどんちょっと人間らしい感情が芽生えてくるんですよね、
あれなんですよね、あのジュリーの恋人を殺してしまって、
はい、
その脳みそを食う、でこの映画の世界だと脳みそを食うことによってその死んだ脳みその側の人の記憶を手に入れることができるっていう設定なんで、うん、はい、ジュリーと付き合っている様っていうのを実体験としてあのその R 君が、体感してしまうと、はい、それによってより気持ちを持っちゃうわけですよね、
はい、
っていう設定が面白いのとプラス R 君は、
はい、
あの自分の思ってることっていうのがナレーションで流れるってところがまたこの映画、うん、面白くて、うん、あのもう冒頭からですよね、
はい、
あの飛行場であのうーっつって歩いてるだけなのに、
はい、
ナレーションでは僕何してんだろうこの道何回歩いてんだろうみたいなことが流れてるんですよね、
あ、そうですね、うん、自分で突っ込んでるんですよね、うん、自分自身に
で友達がいてね、
はい、
同じゾンビの、
はい、
で全く会話もできないし、はい、コミュニケーション取れないんだけどナレーションの中ではヨーみたいなことを言いながら、
はい、
うーって言いながらお互いにこう体を触ってるみたいな、はい、そのなんか可愛らしさけなげさっていうところが、はい、この映画の新しい目線かなと思いますよね、
は
い、
う
ん、
う
ん、そして、まあ、日本では、まあ、ボンボディーズそこまで話題にはならなかったんですけど、うん、結構プロモーションも、まあ、それなりにこういったジャンルとしてはあの力入れてて役者もですね、
はい、
ジョン・マルコビッチがそのジュリーのお父さん役で出てたり、はい、まあ、もちろん主演の方もね、
はい、
まあ、この後ね、放映されましたマッドマックスにも出ていました、
はいはい、せっかく作った髪がツルツルになっちゃいました、
ね、そうツルツルなんでただ顔のね化粧は同じく
真っ白、
は
い、同じようなね
同じような化粧で出てましたけど
やっぱりゾンビよりいいですね、
はい、このまあ、はい、ニューカマーというかね、この役者はもう、まあ、映画業界としても、
はい、
まあ、かなり売れっ子となる直前というか、まあ、駆け出しとしてこのボームボディーズ、
はい、
見応えありだなと思いますね、
は
い、そしてね
それとねやっぱりね、うん、あの私あのホラーはそこまでね、
うん、
苦手じゃないですか、
はい、
血しぶきとかもちょっとね脳みそとか腸とか出るのとかちょっとみたいな、
うん、
はい、なんですけども、まあ、こちらちょっとそのそういう表現がライトになって、
あ、そうそう、ライト、はい、ライト、うん、ていうかもうほぼコメディ、うん、よりですよね、はい、
そうですね、
うん、
でやっぱりそのラブストーリー要素が強いのと、
うん、
あとまあちょっとアクションにはない、
うん、
まあホラーってそのバッドエンドにもなりうるじゃないですか、
うん、
ね、
うんうん、
まああの何でしょう、シザンハンズしかり、
うん、
そういうあのバッドエンド、そう
ですよ
、まあ、そういうそのバッドエンドになるんじゃないか、ハッピーエンドなのかっていうハラハラしながら、うん、そのラブストーリーを見ていくっていう新しいそのアクションにはないような感じ、
うん、
日本筋ではいかないような感じ、
うん、
プラスコメディのその軽やかさっていうのが好きだなって思います、
うん、
いいですね、
はい、
あれですね、あの私好きなあのジュリーの、
はい、
あのと一緒にあの、まあ、R がね、
はい、
一つの家屋根の下で寝るシーンがあるんですよ、
はい、
で、まあ、ジュリーのことは好きだけど、はい、あのまだ距離があるから、
はいはい、
まあ、しかも自分ゾンビだし、で目の前でジュリーが着替え出すんですよね、
はい、
で一枚パッて脱いだ瞬間に、はい、R はまあ、言葉ではおーって言ってるんですけど、ナレーションだとうっそマジかよっていう
思春期、思春期真っ只中、
目をね背けるんですね、
背けるんですけど、その次の瞬間はすぐに見るんですよね二度見二度見
でジュリーが R のことを思って、お父さんがね、
はい、
あのジョン・マルコビッチが、はい、あのゾンビを殲滅しようとしてるんで、
はい、
まあ、あのジュリーが心配して R の元から去った時も、はい、女がなんだっつってR がもうがむしゃらに走り出すんですよゾンビなのに、
女がむしゃらにね
もうこういったねシーン、これもセンスですよね、
はい、
やっぱ素晴らしいセンスを持ってて、でちょっとモテ期に似てるかなと、
あ、
う
ん、大根監督の、
はい、
日本でもあの長澤まさみが出て、はい、映画のモテ期にちょっと似てて、ちょっとティーンエイジャーの、はい、まあ、そういったさっき言った思春期でもあるし、そういった、まあ、なんですかね、ピュアな表現っていうのをうまく落とし込んでて、
はい、
あと音楽の使い方ももう非常にセンスがやっぱいいんですよね、うん、このボンボディーズはいろんな女 女性に見てほしいなと。
そうですね。
はい、そうですね。
見やすいのでね、
女性同士で見るのもいいかもしれないですね。
うん、うん、はい、っていうね、しかもちゃんとね、大団円まで持っていけてるっていうのが、
はい、大団円かどうかはちょっと見ていただいて、
うん、
はい、
はい、っていう形がウォームボディーズでした、はいはい、はい、ではじゃあ続いて私行こうかな。はい、
はい、
私はこちらです。キャビン。
おお、キャビン。
キャビンは面白いですよ。すね、これグミさん見てないでしょ。
見てないですね。
キャビン。
キャビンは面白いですね。
やばいですよ。
やっぱ想してきましたか。
うん。まあ、キャビンはどんな映画かというと、まあ、簡単に言ってしまったら、オマージュ。オマージュです。まあ、いろんなホラー映画をこう、組み合わせて詰め込んで詰め込んで一本にしたっていうのがこのキャビンですね。で、そういった映画で言うと、まあ、有名なところだと最強絶叫計画とか、はい、
うん、
ああいったまあコメディとしてを、うん、まとめ上げてるのっていうのはまあそれなりにたくさんあるんですけど、
うん、
キャビンっていうのはそれをちゃんとホラー映画として昇華してるんですよ。
うん、
うん、
素晴らしいですね。
でまあこのパッケージね、グミさん見てもらったら分かりますけど、はい、そういったコメディ要素全然ないじゃないですか。
ないですね。
ね、まあ見たからにちょっと不思議空間なところで、まあ、血もついてて、うん、もうなんかホラーだなってすごい分かるんですけど、はい、面白いのは例えばまあみんなで旅行行きました、
はい、
でグミさんと一緒にみんな旅行行って、
うん、
でとある小屋、
はい、
でみんなでこうパーティーしてたら、
はい、
地下からね、うなり声とかなんかお化けがいるような存在があるとか、
うん、
あと誰か一人がたたられて操られだしたとか、はい、そういうことが起こる、
はい、
っていうのを実は俯瞰で見てて、
はいはい、
実はそれを操っているなんかコンピュータールームみたいなのが映るんですよ。でそういった幽霊を そこにいる人たち人間たちが実はわざとそういった人を招き入れてそういった体験をさせるっていう仕事をしていると、うん、なので主人公は2つの目線から語られます、
うん
うん、要はパーティーピーポーですね、
はい、
まあ、ティーンエイジャーを、まあ、かなりバカなティーンエイジャーですけどすぐにセックスしようとするような人たちですけどその人たちと片や、そのお化けたちモンスターたちを操っている操作している側の施設の人間、
うん、
はい、これだけちょっと面白そうじゃないですか、
はい、
でこの目線っていうのがうまく途中でこう合流していくというか
合流するんですか。
はい、
まあ、
立場が逆転していくんです
ね、う
ん、
へー、
まあ、とてつもないオチにつながっていくんですけど、
うん、いやもうほんまびっくりしましたよ最後のあのシーンは。もう
最後もそうですし、うん、
はい、
あの伏線もたくさん用意してあって、はい、その伏線の回収の仕方がまた面白いんですよね。
うん、うん、
こっちの施設側のおじさんまが、あの、半魚人が好きなんですよ。
はい。
だから、こいつらティーエイジャー、今回の獲物には、半魚人を、半魚人を当てがうぞみたいな。
なるほど。
ノリなんですけど、
結局。おしめが半魚人。
そう、おしめ半魚人だったんですけど、
うん、
まあ、結果半魚人にならなかって、まあ、ゾンビ一家とかが襲うことになるんですけど、最終的にそのおじ様が、まあ、施設が偉い目にあった時に、死にかけるんですけど、
はい、
その時にそのおじさんを襲うのが半魚人なんですよ。でもうたくさんの死人が出て煙の中からピタンピタンっつってそのおじさんの前に現れるんですよ。なんだなんだってなったらその霧の中から現れたのが半魚人なんですけど、半魚人だーっつって
めっちゃ笑顔なんですね。
そのおじさん、半魚人だー、半魚人だー、プシュー
あー、なんかもうホラー映画のあるあるがすごいいっぱいあるんですよね。これ
そう、このね、オマージュしてる作品が まずちゃんとリスペクトした上でオマージュしてるなっていうのもいいですし、で、あるあるあるある、このこういうシーン必ずホラーだとあるあるっていうところを操作してるっていう目線で説明するのが面白いんですよ。
あ
ー、よーし、あいつら男と女を森に誘い出すんだっつって、なんかフェロモンみたいな、
ね、
あの煙をね、
サイン物質ですよね、サイン物質、
それをブヤーってなんかあの壁とかから出して、
はい、
でちょっとエッチな気分になって、
はい、急にね
森に行くかみたいになって行って、で行ったら霧を立ち込めさせるのがまあ基本的にホラー映画でよくあるんで、ね、
はい、
霧を出せポチみたいになったら霧がブワーって出てきて
あ、それちょっと楽しいですね、
そうそう、監督の目線で見れそうですね、
はい、そうそうそうそう、なんで、はい、まあ、ちょっとネタバレに若干つながりますけど、そのこの人たち実は本当はそういうキャラじゃないんです、
うん、
ただ事前のもう刷り込みによってそういうキャラになるように仕組み上げられてきた人たちなんですよ。なんであなた最近なんか妙になんかケバケバしくなってきたわねみたいなことを冒頭で言ったりするんですけど、それはもうそうやって施設側が用意してたそのもう育て上げてきてるっていう状況なんですよね、はい、すぐにおっぱい見せたがりますしね、
うん、
必ずエッチシーンになったらやっぱ殺されるのが通じゃない、まあ、普通じゃないですか、常じゃないですか、
はい、
でこれもよしエッチシーンになったぞ、いけっつって
キューキュー
そうってなるのかなと思ったら意外とみんなで見ようとするんですよね。
そうですね、
おっぱい出た瞬間に施設の十数人で、みんなでそのモニター見ながら、おおって
お普通の人みたいな。
でゾンビ一家が現れて、ブッスブッスと殺されていくわけですけど、はい、まあ、そういった中にですね、このまたこれマイティーソー、マイティーソーで主演をされている方がですね、このまあぶっちゃけまあサブキャラですよ、
はい、
主人公じゃないんですけど、はい、このムキムキ系のキャラクターに出ていまして、マイティーソーといえばね、はい、まあ、アベンジャーズ、アイアンマンとかああいったものでも超有名な大ヒット映画ですよ、はい、その主演の方がこんなところに出てまして、しかもあっけなく、はい、あっけなく死んでいく、
あっけなかったですね、
その様がまたたまらない、
うんうん、はい、
で、あとヒロイン、この主人公のヒロインの可愛らしさ、
可愛いんですよね、
めちゃくちゃ可愛いんですよ、うん、これはね、おそらく日本を意識したのか分かりませんけど非常に童顔なんですよね、はい、普通海外だとね、やっぱ最後まで生き残るのは、まあ、処女であり、かつちょっとやっぱ戦えるだけの体力をした顔を付き合ったりするんですけど、はいはい、本当にか弱い、そして日本人ライクな役者を用意してあたりがまた、たまらなく私好きで、ね、ボッコボコにされるんですよね。
ボッコボコにされますね。
お前ヒットポイントどれぐらいあんだよっていうぐらい、劇中でもボッコンボッコン、スコンスコン、ブッスブス刺されて、けど、ケロッとしてやがる。
ケロッとしてやがる。
これまた設定じゃなくて、なぜか単純にね、ケロッとしてやがる。
なぜかね。
うん。それがまたね、なんですかね、この、SM 的には、見てる側も気持ち高ぶるところですね。
なるほど。
まあ、これは見ていただいて、うん、気になる点盛りだくさんですから。
面白いんですよね、これはね。
これあれですよね、あの、あるあるを詰め込んでるけど、うん、すごくその、見て、初めて見た人でも、
うん、
全然安っぽくは見えなくて。
そうそうそう。うん、
とかも全部 CG とかも凝ってますしね。
向こうでは完全にこれ B 級じゃなくて、
はい、
もう本当メインタイトルというか、
うん
うん、ちゃんとメジャーな映画として放映されてますし、かなりヒットした、
本気で作ったネタ映画ですよね、
本当に、
うん、
日本でこそそれこそね、あの単館じゃないですけど、うん、まあ、ちょっと少なかったですよ、はい、放映したのは。けどまあ海外は大ヒットして、
はい、
かつ、まあ、こういったオマージュ作品多くある中でも、まあ、抜きんでてクオリティ高かったんで、うん、
こう見てない人は普通のホラー映画として楽しめて、はい、見た人はこう細かいところに出てくるこう、うん、あれあれだみたいなのに気がついてくると超嬉しいんですよね。
施設に行った時にたくさんモンスター出てくるんですよ。もう、
そう、
はい、もうゾンビ化だけじゃなく、はい、もういろんなのが出てくるんですけど、もうあの映画のオマージュ、あの映画のオマージュ、あの映画のオマージュってもういっぱい飛び出してきて、で、安っぽくなく、ちゃんとしたもう特殊メイク、で、CG にもできるだけ頼らないようにして、
はい、
本当に特撮で、まあ、人間引きちぎれるシーンとかもわざわざ撮ってたりとか、お金かけてるんで、これを見ずしてホラーは語れない。
はい、
それがキャビンでございますね。
はい、なるほど。
あとあのヒロインの方が、あの、石野陽子さんに似てますよね。
そうですね、あの似てますね、
はい、若い頃、ね、
若き日の、あの志村けんの大丈夫だで、
はいはい、
おなじみの似てますね、うん、
うん、そちらにもね、
ちばみさんなんかずっと携帯でいじってたのはあれ検索してたんですね、
はい、
まあ確かに似てるけども
あ似てますね、うん、
あ似てる
だからなんやねん
いやファンの方がいらっしゃると思うんで、
はい、ファンの方、
はい、
いるか、まあ、はい、それはそれとして、
はい、
はい、じゃあ続きまして、
はい、
はい、じゃあカオリンさんは何ですか。
はい、私はこちら、はい、インターステラーですね。
インターステラー、ちょっとホラー、
素晴らしい、
あれ、
いや素晴らしいですね。
おそらく私はこうインターステラー、あれなんだこの空気、
いやでもホラー、うん、
まあホラーっちゃホラーか、
ホラーか、
まあインターステラー面白かったです。確かに、
いやもうインターステラー私あの今人生の中で一番なので、
あー、わかりますよ、
わかりますよ、
ブルーレイも予約して、
まあ、今これはあの、はい、カオリンさんがおふざけで言ってますから、す、ね、ホラーでは実はないんですけど、
そうなんです、ね、
あのボックスを予約しましたから現状
去年の映画感動作品の中でも確かにもう抜群
でしたね、
でしたね、私も泣きましたね、あのかなり長尺なんですけどね、
はい、長尺ですね、はい、でも私もう4回見てますね、まあ、そんな話、武器人間と同じ、
まああれ面白かったですよ、
面白かったですよね、
面白い、それはいいですね、
うん、
まあ私が、まあ、ノミネートの中からねおすすめするのは アイスピットオンユアグレイ。
あー、なるほど。アイスピットオンユアグレイブはカオリンさん出してくれると思いましたよ。
いやね、いろいろ迷ったんですよ。
はい。
あのラインナップの中から。
はいはいはい。
いや、ただね、あのね、カタルシスはすごかった。
あんな見るまではなんか、はい、やだ、こういうのやだとか言ってたけど、うん、見終わった後の。
やべえって。
健やかなる顔。
ちょっと今でもツヤツヤしてますもんね。
もうね、アレックス、あの手の映画というか、はいはいはいはい、あ、私、ああいうの初めてだったんですよ。
あ、じゃあ、簡単に、まだ見たことないグミさん、説明してみてください。
まあ、ストーリーというか、
はい、
あのこの映画はですね、
はい、
あのまあ、女性が、とある女性が、まあ、都会暮らしの、まあ、ハイソサイティな女性がですね、うん、ちょっと田舎に、まあ、まあ、ちょっとお仕事で、ちょっと行くんですよね。
う
ん、はい、で、そこで、まあ、主人公ジェニファーというんですけれども、うん、まあ、その彼女が、まあ、行ったその田舎、片田舎でね、片田舎で、うん、
はいはい、
まあちょっと、まあ、男性集団のね、男性に、まあね、
レイピング、
うん、されて、うん、しまうんですよ、
はい、
ちょっとその部分だけ聞くとちょっと、まあ、女性的にはちょっとあれなんですけども、
うん、
その後、うん、そのジェニファーが、
うん、
そいつらに復讐し始めるんですよ。
あの復讐がメインなんですよ。
そう、
復讐がメインなの。
このお話は復讐の話ですね、
うん、
これがまた復讐の仕方がえげつない、
えげつないんですよ。最初そのジェニファーがまあひどいことされるんですよ、
うん、
でも本当にもうボロッボロになるんですよね、うん、でその後、まあ、どういうルートでこう復活したのかわからないんですけれども、うん、うまく復活したジェニファーが鬼とかす、
うん、
やられたことから考えると数倍、いや数十倍じゃなんだろうかという
拷問です。
拷問です。
でそのやられたことっていうのがそれぞれの男性がそれぞれ違うことをやってやられたんですけど、
はい、
あの交換として、
はい、
なんですけどそれをうまく数倍に、はい、同じジャンルで攻め返す。
そうそう、1だったその出来事を10ぐらいにして、
はい、
こう物を変えたりとかして、やるんですよ。ひでなっていうぐらい、
あれ良かったですね、あのアルカリの溶液につけた。
そうですね、はい、あの途中ジェニファーがそのまあされてる時にね、はい、襲われてる時に、うん、こう泥水の中に顔をつけまして、うん、喉が渇いたら飲めよみたいな、まあ、あのあれですよ、林の中のぐっちゃぐちゃ泥水ですよ、
はい、
それにこう顔つけられてこうこうガバッて開けられたりして助けてっていうのを受けたんですよ、
はい、
それに対するそれをやった本人に対する復讐っていうのがバスタブの中にあのアルカリ
そうそう
溶液を
強烈なアルカリを、
はい
ま、巻くんですよ、
はい、
でそれのこうバスタブの上に板を張って、
はい、
あの上体装置ってわかります、こう後ろに
張
ってうつ伏せの状態でこう支えられてるんですよ、
はい、
でその板を一本抜くと、うん、もう常にこう状態のこう保たなきゃならないですよね。でも人間はこう不可能じゃないですか、はい、だからこうバシャってなるんですよ、うん、そしたらそこにこうシュワーって溶けてくるんですよ、
はい、
顔から顔から
はいはいはい、
すぐに溶けないからギャー
って痛いから起き上がるじゃないですか。でも痛ーって言ってるけどまた我慢ができなくて筋肉の限界を迎えて倒れるんですよ、はい、でまたそれでギャーって言って起きるんですよ。でだんだんこう頬とかの肉がこう溶けてくる、でも口の中にも入ってるから、
はいはいはい、
もうなんかこう体液みたいなの吐き出しながら、
はいはいはい、
知らないの、
うん、
顔から溶けてってるだけだから、
はい、
それこう何度も何度も繰り返してもう限界でも死んじゃうんですけど、
よく考えたの、
よく考えたの、
泥水からそこかみたいな、
うわー、残酷って思って、
なんか最高のドキュン返しですね。
もうすごい、痛いですよ、見てる方は
痛いですよね。
いいですね、
あれはすごい、まあ、他にもね、まあ、全部復讐があるんですけど、はいはい、
まあ、その分その前半の強姦されるシーンがまたエグいんですよ、
うん、
やっぱちょっとエッチなことされて復讐するんだとまあカタルシスがないじゃないですか、
うん、
まあ、できるだけえげつないことをされて、はい、その数倍のえげつないことをするっていうのはこの映画の、
はい、
もうね、本当どこの目線で見ればいいのか、
うん、最初は本当にジェニファー目線であなんてかわいそうなのみたいな感じで
だったりするし、ぶっちゃけあの、はい、パッケージが非常にエッチで、
はい、
あの、
はい、
女の人、うん、まあ、あのそこにパッケージあるようにその後ろ向きの女の人が、うん、あのちょっとティーバッグロっぽい、なんかパンティーで後ろ姿で、
ね、手に持ったね、
でナイフか包丁みたいなのね、
うん、
持って、
うん、
なんかあのアンジェリーナ・ジョリーがパッケージに書いてあるかなって思う、う
ん、ぐらいのものなんですよ、
はい、
でそれを私なんかツタヤで見に行くと、
はい、
もう本当絶対この人ホラーとか見ないだろうなおじさんが、
はい、
って感じで撮ってるんですよ、はい、
お
これ面白そうつけて、しかも2もあるんだ、じゃあ面白いエッチな映画だと思って借りてて、
そもそも棚川のアクションだったりもします、
そうそうアクションのところになって、
タヤに行くとアクションコーナーにもなるん
ですよ。
はい、
はい、びっくりするんですよ。でも、はい、その人はおそらくですけどその後偉い目に遭ってるでしょうね。借りた人はね、ギャーッ
ギャ
ーエッチな映画だと思ったのに。実際にその レイプされる誤解されるシーンも、はい、とてもじゃないけど男性も
引くぐらい
引くっていうか全くセクシーではない。
はっきりしたそのあれはないんですけれども、
モザイクとかではなくて、
まあひどいというか、
あの全裸で泥まみれで逃げ惑ってるちょっと痩せ目の女性をビンタしたり殴打したりっていうのを繰り返すシーンなんで、そこに対して性的な快感を覚えてる人は逆に後半で本当に痛い目見るかさらに快感する。
目覚める
。逃げた、新しいところを見つけたぞってなるかもしれないですけど、
それは相当な上級者です ね。
最初見てた時は、うん、うーんっていう空気になるんですよ。ちなみにそう、私これ母と見てたんですけど、まあ、すごい空気感になるんですけど、
お母さん読みた
の後半、いやうちの母あの、うん、ハイスペックなので
さすがです。
あの後半ね、
はい、
すごかった。二人ふえって言った
やべえ、
お母さんやれやれ
やべえこいつら、
そうですね、すげえすげえ親子だ。
あのすっきりするの、そう本当に
すっきりします。
で最後のジェニファーがすごい、あの本当に普通の女性、都会的なあのか弱い女性だったのに、一番最後すっごい男前なの。
そう本当にね、スーパーサイヤ人みたいになんか、
はい、かっこいいんですよ。
立ち方もなんかちょっと変わってましたよね、
変わってました、ね、バットをですよ、フルスイングする女性だとあのこう、まあフルスイングって言ってもこう、うまくできないはずなんですけど、本当に男らしいんですよ。
バキ
バキっても何のためらいもなく人を殴るっていう女性がね、すごいんですよ、そのギャップというか。
だってキャッチコピー、この映画のキャッチコピーが、あの獣ども地獄へ落ちろって書いてあるんで。
もうすごい、本当正直言うと後半どっちが嫌者なんだろうって思うぐらいの残忍さなんですけど、
うん、
もうすごいですよ。
まあとはいえ女子向けではないかな。
そうなんです、あのこれ実はこんなこと言ってますけど、私女性に見せられないですこれ。
痛々しくて、
痛々しくて、多分嫌だっていう人の方が多い。
そして男性も痛々しくて、だどこでも目線で見ていいか分かんない。
途中虚勢されるシーンがあるんですよ。
ああ
、
わあ、枝切りわさびっていう大きいやつ、
は
い
は
い、
枝切りわさび、はい、
でパチョンって、
うわ
あ、その落ちた袖を口の中に入れさせ
る。うわ
でパッてやるんですよね。
なんかあの何仕込みですかそれ。
すごいなと思って。でもすごいあの出血がすごいので、あのその足がツルツル滑るんですけど、もうなんかいろいろね、すげえって
思って、よく思いついた。まあとはいえファンタジーです、はい、もうかなり、
はい、
もうそんな死にかけた女性がムキムキで帰ってきてる時点でファンタジーなんで、はいはい、まあ格として見れる部分も一応用意されてるけど、やっぱその痛々しい部分にお金をかけてくれてるおかげで、はい、まあね、こういった映画もあるんだなという。
そうですね、まあ、一つの、あのそうですね、ストーリーとかって言うとちょっと正直あれなんですけれども、ただただその復讐っていうのがこんなにすごいのかっていう、
だからカオリンさんにねちょっと悪いことしたら何倍で返ってくるか
これに対してどうしようかなみたいな。
怖いですね。
怖いね、うん、
気をつけましょう、
ね、うん、気をつけましょう、ね、
いやすごいな、
襲うなら覚悟を持って。
ああ、そうですね。
はい。
で、こちらちょっと2とかね、あと、
ね、
今度ね、3がまた、日本でも放映されるのかな。もう、
はい、
海外では3もうやり終わってるんですけど、はい、そちらはね、まあ、それなりに評価あって、はい、ただやっぱ1の、まあ、
そうですね、
ポックメイキングとなってるだけあって、うん、まあ、そもそもがあれですね、発情アニマルっていう映画のリメイクなんで、
はい、
まあ、1見れば、まずはいいかなと。
はい。うん、まあ、これのようなね、復讐劇みたいな他の映画とかもね、出たりとかしてね、
うん、そう、なんか妙に流行りだして、ホラーの中でも、
ね、
サベージキラーとか、そういった、うん、女性が痛い目あった後に復讐する経緯が、
はい、
その火付け役ともなったのがこのアイスピットオンユアグレイブリメイク版の1ですね、
はい、
うん、っていう
ことで、はい、私はね、はい、
この3本か
この3本か、
なんだった
これは、両極端だな、
分かれましたね。
インターステラーでもいいんですよ
インターステラーは好きですよ私も。
インター ターステラーでいいっつったら、ええ、そうしたらもうマッドマックスだって超したい。
マッドマックスは最高ですね。もうだってモミさんもなんか頭 V8 してますよ。
頭が V8 って
ない。マッドマックスは私公開すぐ見に行きましたからね。
いいですよね。バコン上映とかね。
4D で見たかったっていうね。
そうですね。はい、いや本当にいい映画はね、去年やっぱ多かったですよ。
多かったですね。
まあそんな中でのこの3本か。
この3本か、キャビンかな。
早っ
いや、まあ、うん、好きですよ。ウォンボジの好きですけど、ね、ザ・キャビン。
でも私は見てて、キャビンなのかなって思ってます。はい、なんか私的には、キャビンですよ。一人で見れるかなって思ったのは、ウォーム
ボディーズ
の方で、はい、ホラボドで流してたのを聞いた時は、これはなら見れるかなって思ったんですけど、
はいはいはい、
ただ、ホラボド大賞としてあげるなら、
はい、
キャビンかな、
まあ、キャビン
かな
って気がしますね。
こちらは、まあ、ウォンボディーズはね、ちょっと男性にはちょっとね。
まあ、女性向け
だと、まあ、ね、男性は。面白いけど、はい、多分女性の方が楽しめるでしょうね。
キャビンは面白いですよ。
うん、
確か去年、一昨年か、うん、あのキャビンをしたいって言ってたんですよね。
はいはいはい、
それで、あのじゃあ次回へってことになったんですよ。
あ、よく覚えてますね、はい。その通りですね。
そうなんですよ。だからやっぱこれは私もしたいですね。ホラーファンにこそ見てほしい。
そうですね。あの私もあのキャビンは今までちょっとしか見てないですけど、ホラー映画は。はい、でもその中でもなんか一番強弱ですね。
強弱ですね。
はい。
ちゃんとホラーしてるところもいいんですよね。ただ、ホラー好きじゃない人、あ、そうか。まあ、ホラー好きじゃない人が見て楽しめるっていうところももちろんあるんですけど、はい、キャビンはホラー好きであればあるほど、つまりホラーレベルが高ければ高いほど、より楽しめるっていう奥深さを用意してあるのがいい。それでいて、エンターテインメントとして、形を成して
る、はい。面白さとか、お遊びみたいな空気もありながら、そう、ちゃんと作ってある。綺麗ですしね、すごく映像がね。
そうですね。
で、おっぱいも出る。
出る。
大事ですね。
みんなで見る。
はい。
パッと見のパッケージが綺麗ですもんね、もうまず。
はい、あ、そうですね。この対策感、これはぜひ見ていただきたい。はい、まあ、じゃあ、ここはキャビンですかね。
はい。
いいんですか、私が選んだものばっかになってますよ。
いや、
ディスタウファーもそうだし。
いや、でも、じゃあ私がここで、あの、アイスピートオンライングレーブですってこれ対象だったら責任を感じる。
確かに。これを他の人が、
ね、
あのカオリンさんが言ってたから、ホラボド大賞取ったし、見るかっつって見たら、それは確かに。
そうなんですよ、あの、アイデンティティとかがあるただのところにあって、あ、これかっすってやってみたら、で、なるほど、空気はちょっとね、責任が持てない。
そうですね。
そうですね。私もあの、チラッとだけその、最後らへん見てしまったんですけども、引きました。
そうですね。
あの、ごめんなさいってなる。
これは全体通して見ないことには、全くね、はい、その、語る質がないですから。
そうですね。
はい、というわけで、じゃあ、ホラボド大賞、2015年のホラー部門は、キャビンで。
キャビン。
はい、ありがとうございます。
はい。
なしじゃないかなと思います。まあ、今回のね、ノミネートなんかを考えたら。
クオリティ感にとっても何してもね、楽しめます。
はい。
あと、あの、一般人が好きなバイオハザードもね、ふんだんに出てきますから。
あ、そうですね。はい。
そうそう、見やすいと思いますよ。でも、私今思い出しましたけど、あれですよ、はい、去年、ね、神様の言う通りもあったじゃないですか。
ありましたね。
あれもプッシュしたかったな
ぁ。
購入はしなかったけど、あれも面白かったな
ぁ。そうなんです
ね。ちょっとあのあたりはちょっとただいろんなね、英作を読んでる方とかもいるので、
まあ、
ちょっとね、あんまりこう深く言い切れない部分もあったりとかしますけどね。
そうですね。あの、まあちょっとコミカルタッチが強いっていうのもあるんで、ちょっとその CG とかもね、コミカル
な要因。もう役者も監督ももう抜群だったと思いましたけど、まあまあそれはそれとして、まああの今年2016年はですね、またこれ豊作ですよ、この後も。
はい、
来ますね。
たくさん。だってあれ知ってます？
ん？
ジュオンバーサス、リング。
はい、あ、そうだ。
あ、やってますね。
何ですか、そのエイリアンバーサス。
何でしたっけ、ジュオンの、はい、あの女の人何でしたっけ、名前。
ジュオンはカヤコ？
そう、
は
い、だから、サダコバーサスカヤコっていう映画があるんですけど、はい、監督は確か白石監督なんですよね。
はい、
怖すぎでおなじみのカルトとか、
はい、
でおなじみの、いや、まさかですか、これは絶対見ないといけないなってね。
いやー、どういうことになる、
まあ、今回あのね、ノミネートの中でも入ってましたけど、リングがね、最初私もリングも考えたんですよ。
はいはいはい、
あれほどあの の貞子というキャラクターをこう立てたっていうのはすごい、
未だに使われますからね。
そうですね。
あ、すごい、もうジャパニーズホラーの原点だりっていう感じですよね。考えたんですけどね。まあでもね、もうこれからもまだね、カヤコバーサス待ってますから。
まあそれはまたね、今年のまた対象として考えることになるのかもしれないし、全然パッとしなかったっていう可能性ももちろんありますし。
エイリアンバーサスプレデターみたいな感じね。
貞子ってやっぱテレビじゃない、テレビから出てくるんでね、ビデオとかね、デジタル機器を媒体にするのか、
デジタル機器、
もしくは家を媒体とするのか、
はい、
ね、期待高まります。
そんなことで絶対規模ちっちゃいんですけど
で言うとあれですよ、あのアイアムアヒーロー、
はい、
もう、
あ、そうですね、
実写化、それすっごい楽しみにしてるんですよ。
素晴らしいです
ね、はい、
日本がゾンビ映画にあれだけお金をかけるっていうのも珍しいですから、
そうですね、予告編すごい豪華でしたね。
うん、最近やっぱゾンビブームですね。
あとは大泉洋さんがね、
そう、主演が大泉洋、ヒロインが長澤まさみ、
はい、
たまんないっす。
はい、
これ
は
見なきゃいけない。しかももうトレーラーがね出てて動画見れるんですけど、
あと有村架純さんもね、
そう、
はい、その監督もかなり期待ができると思いますね。
うん、もうパワフルですよ、これ4月ですかね、
はい、
これは絶対見に行かなきゃいけないですね。
そうですね、
うん、で、はい、あとあのホラボドで紹介してまだなかったんでノミネートの中に入れてなかったんですけど、
はい、
私としてはですね個人で買いましたが、このファイナルガールズ、
ファイナルガールズ、
そしてさらにザ・パージ。
おー。
これはもうね、この今年、
はい、
必ずどっかで紹介したいなと思って、
はい、
かなり面白かった。
おー。
これつい先日ね、12月に発売されたばかりなんですけど、
はい、
まあ特にザ・パージは、あの、田中間さん、
はい、
田中間店長がもう猛プッシュしてたぐらいですから、
はい、
これ日本に入ってくるのはだいぶ遅れちゃいましたけど、海外ではヒットして、もうすでに2が出てしまい、
はい、
あの日本で1と2が同時に、発売されてしまうという、そんな事案も発生した。そんなザ・パージ。そしてですね、こちらのファイナルガールズ。これはですね、またこのキャビンと、
はい、
ちょっと、まあ、同じ方向性、ベクトルなんですけど、
はい、
あの、B 級ホラーの世界の中に、はい、80年代の、この B 級ホラーの世界に入っちゃうっていう。
は
い、お母さんが主演して、お母さんが出てた、
はい、
そのホラー映画の中に、娘が思わず入っちゃって、はい、その世界でお母さんを助けようとするという話です、はい、ね、タイトルこそファイナルガールズつってね、はい、安っぽいですけど、実際に海外ではファイナルガールズの意味は、あのホラー映画で最後まで生き残る女性のことをファイナルガールズって言うんですけど、はい、うん、それをねちゃんとそのままタイトルで、あの日本でも発売されてるっていうところで言うと、
はい、
まあ注目かなと。本来変なタイトルされますからね、
はい、放
題つけるときにね、うん、っていうところで、これもかなり面白かったんで、はい、ぜひぜひです ね、
そうですね、
まあ、今年も期待していただいて、はい、ホラボド、
はい、みんなで見たいですね。
またみんなで見ましょう、はい、うん、はい、じゃあしゃぶしゃぶを食べたいので、
はい、
はい、じゃあまあここら辺で終わりたいと思いますが、
はい、
まあ、最後に、
はい、
はい、今年の抱負ですね、
うん、はい、
なんかねホラボドとしての今年の抱負、
ね、
やっぱありますよね、うん、
はい、
何があります、チュパミさん。
そうですね、まあ、ちょっと去年いろいろと、
うん、
あれですね、ゲームマーケットに参加させていただいたっていうのも、
うん、
すごい楽しかったんで、
うんうん、
まあ、これからまたボードゲームの制作とか、
うん、
ゲームマーケットのお祭りに参加していけたらなとは思います、
うんうんうん、頑張ってください、
はい、
はい、じゃあカオリンさん。
私ですね、私も健康、
うん、これ関係ない、
体調崩さない、
うん、体調崩さない、
あ、
そうですね、本当に、あの、ね、去年は、
はい、
あの、まあ、自分の体調不良が原因で、まあ、ホラボドの収録に参加できなかったりとか、
そうですね、
はい、もう本当にいろんなことがあったので、
そんな役に立たなかったですね、
健康、うん、うん、健康、うん、念を押す
まああれですよね、いろんな新生活とかもね、はい、ありましたもんね、去年もね、
はい、初詣でももうあの、うん、結構気兼ねしてきたので、
あ、それも
はい、本当に今年は体調崩したくない。
おかしいな、ちょうど横にナースいるのにね。
さん、そうですね、
はい、
ナース助けて、いざという時は助けてもらえる、
本業なのに、
もらえる、
まあ、ぶっとい注射をね
ぶっとい注射を、
なんかエロいし、やだな、
ぶっとい注射ってなんだろう、
やだな
じゃあ久美さんの抱負は何ですか？
そうですね、私まだ
はい、
ボードゲームマーケット行ったことない
んです よ
ね、だからちょっとそういうのに行ってみたいな、
まあ、どうしてもね病院で働く身となると、うん、ヒサリンさんもそうですけど、
うん、
勤務表が出るのがやっぱ遅いし予定組めないし、で買いに行こうと予約したとしてね買えなかった時のこととか考えたらなかなか難しいですから ね、
休みもね、
そうですね、
みんなと同じなわけではないですから、
う
ん、
そうですね、
でもみんなが参加してて、うん、いいよ楽しいよっていう空気に混ざりたい、うん、
混ざりたいですね、
混ざりますよ、
参加
でき
たい、
行きましょう、もうほらボードメンバーみんな行ってますから、
はい、
ムミさんもヒサリンさんもね、はい、どっちか攻めていけたらね、
はい、
ヒサリンさんかな、
はい、
うん、はい、
モミさんは、
はい、あ、私ですか、今年の抱負、そうですね、まあ、ホラボドがもう少しで100回、
はい、
になりますから、これが85かな、
はい、
なんで、まあ、100回まで行ったらねこれ大したもんですから、
はい、
ちょっとそこら辺でまた何かできたらいいかなっていうのと、あと前の回でも言いましたけど、
はい、
アナログゲーマーのクリコ、
うんうん、
クリエイター交流会っていうのを開催していく予定なので、
はい
はいはい、そちらも頑張ってやって、よりそのこういった業界にちょっと力添えできたらなと、
うん、
ね、思いますね。かつ、まあ私自身がよりチヤホヤされる存在に。
よないなそこブレないな、はい、
もう最近ねいろんな人がこう褒めてくれるのが嬉しくて、
はい、
ホクホクしてる、
やっぱ夏あたりで一回叩かれたそのカタルシス、
はい、
はい、
来てる、
伏線回収、
伏線回収して、
でもまたそこで上がりきると、
はい、
またねスパン、
そうですよ、もうこの前大ゆあんさんにすごい褒められて、
はい、
尊敬しますまで言われたんで、
はい、
もう男性ですけど、
はい、
今度キスしてやろうと思ってます
ちょっと今大岩さんが戦慄して
ほら
そうですね、
ほら
もしかしたら今度ひとひらとかね、あのシリーズが男のゲイゲイ支援になっていくかもしれないです
、はい、遊びに会った時にきっと距離を測られます
そうですね、聞いてくださってるんで、
はい、
でそう、そういう意味で言うと大岩さんに限らずいろんな方が、
はい、
そのねサークルされている方もいろんな方が聞いてくれるようになったので、そういった方が失望しないような
はい、
ね、うん、面白おかしい番組にできたらいいなと。
そうですね、はい、相変わらず雑多な感じでね、
はい、
はい
はい、
ですけどね、これもねもちろんねぐみさんも含めですが、女性陣たち皆さんがいらっしゃるおかげですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、私本人一人だけではやっていけない、とてもじゃないですけどおそらくここまではやってこれなかったなと思うので、
そうですね、
うん、今後もぜひね、ちぱみさんだけ
は
どつ、
ね、
はい、きとどついていきますよ
いやまあでももみさんがいなかったらここまでのことはないですけどね、本当に
褒め合いですか、
どう、まあ、実際支え合いですね、
あ、褒め合いですね、
うん、
これちょっといいですか、千葉さんどうしたのしゃぶしゃぶで
千葉さん映ってるからやべ殺して
ホラーですか、
おーやべ拷問器具持
ってずっと揺らせますから、
ね、でも最初にやった人はすごい方法でやり返されますよ、
あ、確かに、
はい、
そうです、
確かに、チンコちょん切られるのは嫌なんで
抱えた切りばさに持
ってた、そうですね、チャオチャオ言えないんで、
言えない
よ、チンコちゃんも言えない
んで
やめなさい、
せっかく年増しなきれいにまとまりそうだった
んですけ
ど、
そうですね、
今年も
し
もいね、
最悪だよ
グミさんがいない間もね、もうしもネタが激しかったからね、
そうですね、ありがとうございます、
はい、
はい、では、まあ、今年一発目のチャオチャオ言いますか、
はい、チャオ言いましょうか、
はい、
はい、チャオ言いますか、
はい、
はい、ではせーの、チャオチャオ、明けおめ、
明けおめ、
ことよろ